まあ、すっかり春めいてきましたね。まあ1週間ぶりのご無沙汰でございました。皆さんお元気でしょうか。稲荷新之助的妄想曲でございます。まあ、定期的に配信ができているっていうことは、前回の配信の時に失敗も恐れずに2回目の収録をしている2本撮りでございます。よく喋るジジイ、頑張れジジイっていうところでございますな。まあすっかり春めいてきましたって言いながらも、1週間前に撮ってるんで、同じぐらいの雪解けですっていうか、全く同じ雪解けなんですけどね。はい、まあまあまあ、なんですかね、どっち今喋ろうかなと思ってはいるんですけれども、まあ前回終わりぐらいのグダグダな感じになった時に、何、障害者と健常者の共存共栄の話とか、チャット GPT の話とかしますなんて言ってましたけど、まあ違うこと考えてるんですよね、相変わらずね。また内容がぐちゃぐちゃになってしまったまま終わってしまうんじゃないかっていうようなこともあって、頭の中でまとまってないまんまこういうところで喋っちゃうとぐちゃぐちゃになるのは経験済みではあるんですけれども、スシロー問題って最近あったじゃないですか。お寿司食べに行ってなんかくちゅくちゅしちゃうやつっていう話の問題で、通常だったらごめんなんかちょっとふざけてやっちゃったみたいな感じで言うと、まあお店側としてもまあまあまあまあみたいな感じでなーなーで終わらせたんですけど、今回スシローに関してはてめえら絶対許さねえからなみたいな、そういう感じになってますよね。まあなんだろうな、この件に関して私の中で2つの視点があって、うわめんどくせえぞこの話、こういう時って2つの視点があって、お寿司を食べましょうっていう中でね、お寿司を食べましょうっていう中で、今までその、まあ、私がまだ子供の頃っていうのは、お寿司というといわゆるそののれんくぐって以外なんつって入っていくような、いわゆるその板さんがいるようなお寿司屋さんですよ。回らないお寿司屋さんだったんですね。ですんで、まあ漠然としたイメージとして、お寿司ってすごい高い高級な食べ物でね、その辺の普通の庶民ではちょっとのれんくぐるのにはお財布が怖いんでいいですみたいな感じの食文化だったと思うんですよ。まあ発祥はもっと違う、もっと手軽な、江戸時代とかの時代まで遡っちゃうと、もっともっと手軽な食べ物だったらしいんですけど、まあだけども、とかく昭和の時代、私がまだちっちゃかった頃とかだから、なんだろうね、高校時代にはまだなかったでしょう。小学校ぐらいか中学校ぐらいの時代のお寿司屋さんっていうと、いわゆるのれんをくぐって大将なんつってね、いろいろこう作法もしてなきゃいけないとかさ、お茶のことを言う、お茶なんていうのはそれはダメだよってね、上がりってなきゃダメだよなんてね、お醤油なんだよお醤油って、うちは紫だったらあるよみたいなね、なんかそういうそのいろいろこう礼儀があって作法があってっていうような、結構お高い位置にあった食べ物がいわゆるお寿司だと思うんですね。だけども、その秋田県でしたっけ、加工販売かなんか加工工業だかっていう会社が、いわゆるそのお寿司を回してくるようなレーンを開発して、その回る中に板さんを置いて、こう皿の上にこう置いていくっていう食べ方の、まあ、なんだコンベアを作ったのが加工販売だと思うんですけど、秋田県がどこの会社だと思ったんだよな。でそっからなんかこの回転寿司っていう、なんかちょっと普通に食べるよりもリーズナブルで手軽に食べれるみたいなのが、確かバブル期ぐらいに出てきてたんじゃないかなって思うんですよ。まあそれでもやっぱりその寿司って、ちっちゃく握ったね、刺身が乗った、まあ、食べ物が2つぐらいちっちゃい皿に入って、あれがこう安いやつでも、まあ、150円とかいい値段になると400円とかっていうぐらいな値段設定だったと思うんですよ、回転寿司って出始めの頃。まあ分かんないですけどね、その頃もまだ私行けてませんから。でもっともっとこう大人になってきて、 まあそれこそバカみたいに金があった時代ね、20代後半ぐらいになってくると、だいぶこういろんな回転寿司チェーンができてきてね、あ、回転寿司ができる前に小僧寿司っていうのがありましたね。小僧寿司チェーンなんていうのがあって、お寿司っていうものが庶民に渡るようになってきたっていうワンクッションありましたね。で、小僧寿司ができてきて、なんかその回転寿司みたいのができてきて、みたいな小僧寿司がなくなって、みたいな、そういう流れですね。まあまあいいや。一回戻りまして、またに戻るんですけれども。で、いろいろその浜寿司ですとか、まあ昔でいうところの元気寿司ですよね。元気寿司ですとか、いわゆる寿司ローですとかっていうところが一皿100円ですとか、一皿100円以下です、なんて言って、どんどんこう、もっともっとこうファーストフード化していった会社だと思うんですよ。あの辺が。スシローもそうかい。寿司三昧はまた別なんだよね。うん、またちょっと違うと思うんですけど、いわゆる今でいうとこの浜寿司、スシロー、あとなんだっけ、元気寿司は今なんて言うんでしたっけ、忘れた。いうのがあったと思うんですよ。で、今回話題になってるスシローなんですけれども、その、寿司っていう食べ物をファーストフード化していった中で、例えばそのスズモ販売がシャリ製造マシンを作ったりとか、寿司ネタをその鮮度とかっていうのを抜きにして全部その寿司ネタ工場で一括生産して各店にばらまくっていうようなフランチャイズ化していった中で、まあ、庶民にひれば、し、ひり、ね、庶民に知れ渡るように、庶民が使いやす、食べやすくするために、どんどんどんどん値段を下げていったっていうチェーン店が、まあ、いわゆるスシローだと思うんです。で、もっともっとこう、何、安く安く提供するために人件費を削減しましょうっていうところで、何、もともと寿司、回転寿司って、あの回転する中に板さんがいて、板さんが握ってたじゃないですか。見えるところで。で、レーンに乗せてぐるぐる回してたけど、で、それをどんどんどんどん奥の厨房に行って、店内はほぼほぼ無人化することによって人件費を削減していって、安売りしていった中でも利益を確保できる。薄利多売にしていって、利益を追求していった形が今の回転寿司だと思うんですよ、私は。でだ、経営者が儲けたいばっかりに、そうやってその監視の目という言い方はするけど、そのいかつい板さんがいたからのれんくぐりづらかったっていう寿司文化をどんどんどんどん取っ払ってって、そのファーストフード化していって、でその監視の目をなくしていって、高校生とか中学生のクソガキどもでもちょっとこう小遣いがあれば食べれるぐらいの金額にしていって、まあ悪ふざけ大好きなやつらっていうところの遊びを逆に提供していったのはお前ら経営者じゃねっていうふうに思うんですよ。でそのスシローとしてのその品質とか品位とかをキープしたいんであれば、なんだろう、かっこよく言うと、いや、お客様に限ってそんなことするとは思ってもみませんでした、みたいな。性善説にのっとってお客様に対して、お客様を信用した結果の店作りでございます、なんて言っておきながら、でもさ、見えないとこでは何とでもするじゃん、俺たち。思わない？まあ、いっかっていうのあんじゃん。で、それがさ、群衆心理っていうかさ、みんな集まってきてね、集団の集団作用でさ、バカみたいなクソガキどもがさ、イエーイなんてお醤油中なんとかね、ガリ食ったら面白いよね、でも全然面白くないんだけど、あれ。全然面白くないんだけど。で、それをしてしまうような環境を与えたのは、今のいわゆる経営者側であって、で人間本来のその何小悪説みたいなところを芽生えさせてしまうような環境を作ったくせにお客様のことを信用してますからなんていう風な感じの責任転嫁をしていった事件なんじゃねって私思うんですよね。長えな一口で喋るには。なんか伝わりますかね。結局さ、人が見てないところで人は悪いやつになるわけ。 だから宗教もあるわけじゃないですか。ね、みんなの人の目があるからやってって思うことがあるんであって、ね、夜さタバコ吸いながらね、めーなんてタバコ吸ってさ、べーっつって、で誰もいなかったらさ、その吸い殻ピッて捨てるやついるじゃん、俺も捨てるぜ。ねえ、例えばコンビニ行ってさ、燃えるゴミ燃えないゴミっていうゴミ箱あったとしてよ、ねえ、さっきまで飲んでたこの何、セブンイレブン、さっき立ち寄ったセブンイレブンで買ったこのコーヒーのカップ、プラスチックの蓋の部分と紙の部分のコップの部分分けて捨てる、ピッてやんない、やるでしょ。それが人間の本質だと思うの。だから哲学もできるし、だから宗教も流行るし、統一教会が自民党を席巻するんだと思うの。人間そもそもそういう生き物だと私は思うわけ。にもかかわらずよ、なんで俺の言葉になってるかわからないんだけど、なんかね、そういうところが裏側にあるんじゃないのって私は思うんですよ。まあでもやったことはやったことで良くないこと、公共性に欠いた行為だと思うんで、まあそれは罰せられるべきだとは思うんですけれども、だけどその背景にはそういうその経営者の儲け主義的なところがあって、なんかそういう自分の金を確保するためにお客様に責任転嫁してる部分があるよねっていうことを、まあ強く言いたいなと思うんです。ちょっと強すぎますかね。でもう一つ、これも、あるんですけど、この罪と罰っていう、すごいね、ドフトエスキーみたいな、ドフトエフスキーだっけ、ドフトエスキーだっけ、わかんないよ、この辺無学バレるよね。罪と罰っていう風に考えていった時に、すごく話をまた広げちゃってまとまらうかなと思ってヒヤヒヤするんですけど、例えばアメリカでね、その事件を起こして裁判にかけられて、まあ、無期懲役になりましたとか、懲役300年の刑とかさ、ガス室を食っちゃ、まあ、死刑はないのかね、なんかそういうのがあるじゃないですか。すごく罰が重いっていう部分があるじゃない。だけどとかく日本で言われるのは、日本の刑罰、その罪に対して罰が軽いって言われることってありますよね、思いません？でそれってなんでなんだろうって考えた時に、昔の日本、まあそれこそその江戸時代ぐらいで遡っていいのかな、もっとなのかな、農耕が始まったぐらいまで遡ると、弥生まで行くの、まあいいや、その農耕民族として日本がなった時に、まあみんなで、ある一定の人数でもって一つの土地を耕していきますよ。村っていうユニットができます。でその中でなんか悪いことしたやつって、いわゆるその村八部っていう言い方するじゃないですかね。だからそのわざわざ裁判所が罰を与えずとも、その住んでいるコミュニティでいろいろな社会的制裁を受けるっていうところのバックボーンが日本にはあると思うのね。だからその日本の刑罰って、やったことに対して罪軽くねって、人殺しといて何って、懲役2年3年みたいな、執行猶予つくの初回でみたいな感じになるじゃないですか。でもそれってあの人って殺人犯だったってっていうような社会的なところで随分罰せられちゃうし、その反省を促すシステムが日本にはあったから、そのまあ、いわゆる刑法、これは変えなきゃいけないところではあると思うんだけど、根本にあると思うんですよ。でそれっていうのは、今みたいに SNS とかインターネットが発達していない、まあ、いわゆる口伝、まあ、その紙媒体によるニュースの伝播、そういったところで成立していたその社会的制裁のあり方だと思うんですよね。でも今この時代、その情報発信、まあ私もこうやってポッドキャストやってますけど、情報発信もみんなその気になりゃ何でもできるし、 TikTok だの YouTube だのっていうことが、情報発信もできるけど、情報を受け取るっていう行為もすごくボーダレスになって容易になってるわけじゃないですか。でその中で、ものすごい社会的制裁を受ける範囲が、そのインターネット草創期っていうのは狭かったと思うんですよね。だけど今これだけ社会の中にインターネット、いわゆるソーシャルメディアみたいなものが発達することによって、一時の悪ふざけでガリ食っちゃって、乗せちゃう、イエーイガリ食いなんてやってても、 それが社会の目がもっと広がっちゃいました。でものすごい制裁を受けてるわけじゃないですか、ね、全国各地から言われるわけでしょ学校が。で学校が言われちゃってさ、でその生徒も自分のことだってバレちゃってるから、もう外に出れませんみたいな感じになっちゃってるんですよね。でその中でその社会的制裁の範囲が広がってくる中で、時代が変化してき、ああ全然まとまんねえなやっぱりな、時代が変化してきちゃったんだなっていう感じが今回のニュースを見てて思いましたね。だからそのなんだろう、今までは自分が住んでる村とか町の中だけで貧困法制になってればよかった、まあもっとコミュニティを広げればそのコミュニティの中で貧困法制やってればよかったんだけど、今っていうのはその社会性の境界線がガンって広がっちゃったもんだから、もう全国民全世界的にこう監視の目が広がっちゃって、なんかその制裁範囲っていうのがすごいよねって、スシローがそのクソガキに200万だの300万だのって損害賠償を請求するより、それに加えてのの制裁が加えられちゃってて、なんだこれがいわゆるインターネット監視社会っていうのっていうような、なんかすごく変換期に来たなっていう感じが今回のスシロー事件ではしましたね。まとまってないっすねやっぱりね、頭の中で整理しないと。うわ怖いな、このチャット GPT の話をこの後しようと思ってるんだけど、これはねまだしない方がいい、頭の中でね練って練ってから喋った方がいいんじゃないかなと思うんで、チャット GPT はもうちょっと使い込んでからなんかお話しした方がいいかなって思います。でもその頃にはもう飽きてるんじゃないかなっていう感じがしますよね。でも美味しいですよね回転寿司。私はま寿司派ですね、はま寿司派です。まあどうでもいいですけど、でもちょいちょい私も回転寿司じゃない寿司屋さんに行くんですけど、カウンターの寿司屋さんもね、そんなにバカみたいに高くないっすよね。なんか回転寿司って次から次へと来るから数食っちゃうでしょ。でもお寿司屋さんに行くとちゃんとその板さんが握ってくれて、で会話があって、何次何しますかなんて言われてね、でいやどんなのがいいんだろう、今この時期ってなんだいなんていうようなことを言いながらこう会話しながら食べるんで、その数いかないんですよね。まあ年のせいもあるんですけど、だからねそんなにこうお財布に厳しくないんだなっていうのが気づきました。まあそれがねすごく有名なお店に行くと、まあそうも言ってられないっていうような値段金額にはなるんでしょうけど、結構なんで全然いいじゃんって、高級なトリトンとか根室のなんとかとか花なんとかとかなんかあるじゃないですか、いわゆるその安子回転寿司じゃないチェーン、高い方の回転寿司花丸とかね、そうそう花丸とかっていうとこに行くと、なんかこうほっとくと結構5、6000飛ぶでしょ、気緩むと。でまあでも普通の回転寿司行っても大体一人それぐらいで済むんですよね、ビール飲んでさイエーイっつっても。かみさんといっても大体諭吉一枚ありゃもういいやっていうぐらい食えたりとか、もっと珍しいものが食べれたり勉強になったりとかってもあるんで、で今その昔と違ってね、やはり紫だの上がりだのかっこつけて言うと余計かっこ悪いっていうのがあるんで、まあその時の雰囲気に合わせて、すいません大将お茶もらっていいですかつってとかで全然十分だと思う。かっこつけるからおかしくなるんだって、まあそういう年になったのかな、まあまあまあ、だと思いますんでね。まあ回転寿司は回転寿司っていう、まああれ一緒の寿司にくくっちゃうからダメだよね、回転寿司っていう食べ物、とお寿司っていう食べ物、これ別っていう風に考えた方がいいんでしょうねきっとね。なんかいや結局まとまんねえな、結局まとまんないですね。まあしゃあないんですけれども、まあでもね結婚したからね、あんまりこうそういう店に行かなくなったね、行けなくなった、行かしてくれなくなっちゃったね。そこの部分だけで言うと独身時代は良かったなとかって思いますよね。まあそれを言うとね、怒られちゃうんで、リスナーの皆さん、今日喋った内容は余計なこと言わないでくださいよ。このポッドキャスト、私が死んでからかみさんに聞くって言ってますんで、 神さんが聞いて、あんな野郎こんなこと言ってやがったなって言った時はもう私死んでますから、もう何言ってももう言い逃げっていう感じ、何のことだ分かんないんですけれども、まあまあいろんなことありますんで、またおいおい喋っていきましょう。今回ちょっと短めで終わらせておきましょうかね。20分、次のインターチェンジで一回降りてトイレでもコンビニでも行ってください。それではまたね。チャット GPT ってやっぱりね面白いですよ、これからの展開として。その辺の話はまた次回。では。